皆さんご機嫌いかがですか。電気屋ウォーカーコーヒーです。
大事です。
レインです。
電気屋ウォーカー第47回を今回はこの3人でお送りいたします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。おめでとうございます。
明けましてお
めでとうございます。
明けました。
2012年、ただいま1月1日の朝9時でございます。
マジか、仕事行ってなきゃ
大嘘でございます。しばらく電気屋ウォーカー第47回の、ね、サイクロン掃除機の話を、配信してしたのが、11月の10日だったんですけども、
そうだね、
それからなんじゃかんじゃと忙しい時期が重なりまして、
はい、
配信できずにいました。大変申し訳ございません。
すいません。
で気づいたらもう年明けちゃったと。
ね、
はい、ね。ということで今日は、皆さんからメールもいっぱいいただいておりましたので、
はい、
メールの紹介、メールの紹介もしつつ、まあ毎春恒例のだだ話ということにさせていただければなと
思います 。どうでもいい話。
どうでもいい話。電気屋ウォーカーのどうでもいい話をお送りします。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
始まるよ。
じゃあまず最初にちょっとメールがいっぱいあるので何回かに分けてご紹介しようかなと思ってたんですけども、
はい、
早速まずちょっと前になってしまいます。11月の5日にいただきました、
はい、
しばったさんからのメールをご紹介させていただきます。
ツイッターみたいな名前だな。
そうだね、しばったツイッターみたいな、インストの皆さんはじめまして。
はい、はじめまして。
はい、今年からヘビーリスナーになりましたしばったと申します。毎回楽しく聞いています。はい、今回は第41回放送の洗濯機のポッドキャストが大変参考になり納得のお買い物ができたためお礼をと思いメールしました。
ありがとうございます。
待って待って待って、そこで一回止めよう会話を。買ったの？
買ったね。
買ったよ。
聞いて買ったの？
聞いて買ったね。
ありがとうございます。
買って聞こうよ。
買って聞いたらダメじゃん。聞いて買わない。
まあね、おお、そうかそうか、
ポッドキャストを聞いた翌日に洗濯機がタイミングよく悪く壊れてしまい、急いで買いに行きました。
そんな。
なんか電波出てたんじゃないの？
いや、きっとね、無意識のうちになんかバーンとか壊してね、買いに行ったんで。
なと。
もちろんコーヒーさんご利用しのビッグドラムを借りました、予算を少しオーバーしましたが値切り術のポッドキャストを参考にして良いお買い物ができました。電気屋ウォーカーの皆さんに感謝感謝です。これからも放送楽しみにしていますということでした。
ご利用、まあ、買い物満足できてるんだったらいいね。
それは、そうね、ありがたいけど俺ご利用ししてたかな。
まあとりあえず、一押し、
まあ強烈に押してはいたけどね、
一押し
に。それご利用しようんだ
よ。うちもさ、ビッグドラムあれからまた電気屋さんに行ったりして、大体ね、電気屋を収録して特集をするでしょ。
するね。
で、特集する前にも当然調べてるんだけど、どうしてか分かんないんだけど、電気屋を収録した後にももう一回電気屋に行くのね。
それはね、気持ち分からんでもない。
で、自分が話した内容を思い出しながらまた同じ、その例えば洗濯機なら洗濯機を見るのよ。で、まあ直後に行くわけじゃないんだけど、そうすると、ね、ラインナップが切り替わってたりとか、まあ、そのままだったりとか時期によるんだろうけど、で、見るとあ、やっぱりいいなって思うんで、間違いなかったなとか思うんだよね。
分からなくもない。
で、いまだにやっぱりビッグドラムが欲しいな。
でも収録の前に調べに行くでしょ。もうほぼ買う気で行くよね。
そうね、危ないね。
まあちょっと危ないことあるよね。
買わないんだけど、買っちゃダメっていうブレーキをかけながら行くんだけど、基本もうどれ買ったのかなみたいな、そのポジションで行くよね。
そうだね、なるべく、メーカーとかは偏らずにフラットな気持ちで行って、で、見ながらこうそのポイントを探っていくんだよね。 あの、うん、今回の洗濯機だったらこのフィルターがねいっぱいついてるようになったもんだから、フィルター、あ、こんなとこにフィルターがっていうのを見ると、
うん、
あれ、じゃあさっきの洗濯機どうだっけって戻ってまた見たりして、行ったり来たりしながら、うん、すごい洗濯機の前を行ったり来たりしてる変なおじさんがいるわけなんだけど、うん、買いたくない、高ければ高いほど安心なんだけどね、中途半端に安いプリンターとかさ、そのレベルのものを特集しようとするとちょっと危ないね、
よくないね。
はい、次のお便りいきます。
はい、
2011年11月11日にいただきました。ポッキングですね、うん、こちらは新しい方なんですけども、最近、Facebook で、お友達になった方ですね、かおりさんとおっしゃる方です。
ほうほう、
はい、ここ最近毎晩電気屋ウォーカーを聞いています。軽く寝不足状態です。ということで、
それはいか
ん。うなされとるんだろ。うなされとるんよもう。っ
ていうか毎晩聞くほどあったかな。
第1回から聞いてるんですが、カレンダーの日付を一つ一つ押して次の回を探しては聞いています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。第1回から最新回までの一覧表を作っていただけると助かります。というね。一覧表は、まあ、あのこの後で Facebook の方で iTunes の、 あのなんていうのかな、画面をリンクでも貼れるじゃないですか。
あ、
そのリンクを貼ってこれだったら全部見れますよって教えてあげたんですけど、
うん
うん、第1回から聞いてるんですが、あ、これじゃないや、次だ、ドライヤー、炊飯器、ホームベーカリーを考え中なのでお話を聞きたいです。寒くなりましたが風邪をひかないように頑張ってくださいね、楽しみにしています、ということで香里さんからいただきました。
はい、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ドライヤー、炊飯器、ホームベーカリーだって。
うん、
ホームベーカリーはね、ごパンが産業から、
うちあるよ。
は
ん、ホームベーカリ
ーマジで誰が使うの。
俺が使うわけないでしょ。
だよね、
まあそう思ったから聞いたんだけどね。
まああのあるんだけど、
うん、
結構ね朝うるせえ。
ああ
、まあそれはしょうがないよ。
こねたりするところからだもんね。
部屋が 1K だから、
うん、
寝室も何もかも関係ないでしょ。
寝室つつつって、
うん、ね、うん、で、あのまあ居住空間に、パン工場があると、うん、朝ね、うん、ゴンゴンゴンっていうのが起きるわ。
ジャムおじさん、
それは置いてある場所が悪いんだよ。、
うん、そうだよ、どっか隣の部屋とか、うん、押し入れの中
隣の部屋も風呂だよ、
うん
うん、風呂場で作ったらいいです。
結構ねそういうのもあってね、でパンはねうまいよ。
そりゃそうでしょ。
うん、けどまあそういうのもある。
うん、使ってみなきゃ分かんないところってあるよね。
うん、
あ、というふうな香里さんからのメール。このドライヤー、炊飯器、ホームベーカリー、炊飯器は一回やってるけどね。
そうだね、
うん、そうね、
だけど、
う
ん、まあ、またあのハガマとか出てきたし、そろそろ
ハガマ、
いろいろ出たもんね。
はがまっていう釜が出てきたんだけど、ほら、
ね、
内釜戦争がさ、
まあ、はがま自体は昔からあるけどさ、
うん、それを炊飯器に持ってきて、うん、さあどうなんでしょうみたいな ね、
また内釜戦争が
起こってる
のね。相変わらず
内釜でしか戦えないっていうね、寂しさはあるんだけど、
まあしょうがないよ、うん、そこ以外いじって
まあ、ね、
あと見た目ぐらいしか、
うん、この辺ホームベーカリー、炊飯器とドライヤーあたりをね取り上げていってもいいかなと思います。
はい、
続いて、
うん、
同じく2011年11月11日にいただいておりますマンクンパパさんです。
はい、あ、マンクンパパさん、
マンクンパパさんですね。コーヒーさん、レインさん、ヤロさん、配信ご苦労様です。第46回葬式の回を聞いておりますということでメールいただきます。
葬式じゃない
葬式。
あ、掃除機、う
ん、
はい、
誰もお亡くなりになっておりません。
いや、身近だから。
そうだね、各社すごいですね。三菱などメーカー色が出ていますね。うちは性能は全くいいのですけども、ダイソンの音の大きさとコストパフォーマンスの悪さに二の足を踏んでいます。
うん、
今までは割れたグラスとかのためずっと紙パックで来ています。あと紙パックさえ変えれば排気も綺麗なようですね、ということですね。
あ、
うん、はい、紙パックの掃除機もね、やっぱりいろんな理由からまだまだ定評があるというかニーズがあるし、
そうだね、
うん、で
正直ね、
うん、紙パックもやっぱりそのなんていうのかな、要はサイクロンだから紙パックどうでもいいやっていうんじゃなくて、紙パックは紙パックなりにやっぱ進化してるんだなっていうのが、
うん、
まあ、今回サイクロンの特集だったけど、
そうだね、
うん、そういうのはなんとなくこう感じましたけどね、
はい、あでも掃除機はねあれが欲しいのよ、あのルンバ、
ルンバ、おお、自動でお掃除してくれる、
で間違って踏むっていうね、
いや踏まない踏まない、いるときには動かさないから、
うん、
いや
だからあれをね買おうかなと思って今悩んでるんだよね。
朝寝てるとルンバが来てドンドンドンって押されるんで、
いや仕事に行った時に仕事してもらいます
いや分かんないよ、胎児のルンバはサボってるかもしれないからね、うん、
いやいや主人と一緒じゃないでしょそれは
いいねルンバ、
うん、まあ、それもまあ一回まあ今年買うかの、
お出た、
今年言うてもまだ始まったばっかりだからな
じゃけえ今年よ、うん、あのというのもね、うん、あの中国にいるからあの買うタイミングってはね、うん、ないのよね、
うんうん、
いや
中国側で買ってもいいんだけど、ラン
パとかさ、レンパとかさ、
そうだよ、ロンパとか売ってるかもしれないじゃん、
ドドンパとかさ似たような名前で出てるかもしれないよ
スイッチ押すと壁に向かって、うん、直進でドーンって終わるようなやつが売ってる
いやいやいらんわ、
充電しに戻ってきて充電台のとこに巻きたらバチーンっていうようなやつが、
あの中国にもそういうのはあるのよ、
うん、
ルンバもどきはあるんだけど、やっぱりね、うん、店頭で動いてるのを見れば見るだけね、うん、いらないって思うわ、
ああ、
うん、でこの間ね段差で引っかかってたからあの意味ねえなと思って、
あ、うん、あのあれよ、段差っていいところでルンバとか、あともう一個何だったかな、今要は2社そのロボット掃除機ってあるんだけど、うん、やっぱりねその性能を語る上でポイントになってくるのがゴミ吐きの性能とか、あとその往復回数とかね、うん、そういうのもあるんだけど、段差をどう乗り越えていくかっていうのも、ね、ポイントなんだってやっぱり、
あーまあね、う
ん、いいね、その辺もちょっと今度やってみたいね、
あれだよ、そうね、オーバークラフトみたいにも
ゴミを撒き散らす
だけ、ゴミ全部飛んでいくじゃん
撒き散らしてあのわー綺麗、でも周りよく見たらゴミだらけみたいな
下から吹いて上から吸うみたいなのでいいんじゃない、続きがありまして、今度紙パック編はどうなんだ編、はい、じゃあ今度紙パックはどうなんだ編をできたらお願いしますということで、
はい、
最後にニャロさんもまた出てくださいねといただいてました、ありがとうございます、
ありがとうございます。
この掃除機の場合ニャロさんが出てくれたんだけど、ゲストアシスタントで、
そうだね、
結構あちこちから反響があって、
うん、
あそうや、
うん、聞いた、ニャロさんが出た回大事、
私聞いたよ、聞いた聞いた、
うん、どうだった、
結構良かったね。
ね。
あの、どうやんだろうね。あんまりこう、今までこう、インストの内側ではね、
うん、
ないようなカラーが入ったかなって気がして。
そうだね。また新しい。う
ん、あの、ね、自分ちの掃除機取り行くあたりとかね。その辺良かったけどね。おもろかったよ。
うん、
ちゃんと聞いとるでしょ？
すごいすごいすごい。聞き逃さなかったね。ティッシュペーパー舐めちゃうとことかね。
そうそうそうそう。
まあ、そんないただいております。
はい、
じゃあ、残りのメールは後半でまたご紹介していきたいと思います、
はい、
はい、
2012年ですよ、
うん、
ほんまよ
ね第46回まで今配信をさせてもらってるんですけども、うん、電気屋ウォーカーも2009年からかな、
うんうん、
初めて、うん、来ましたけどね、もうえちらおちら何年目だ、3年目4年目3年目か、
3年目、
うん、
3年目
やりますね、
うん、
今ね2011年の11月までの集計が出てるんですけども、
はい、
延べダウンロード件数がですね、
うん、
これは第46回サイクロン選びのそのサイクロン掃除機の選び方までを入れて、
はい、
69万飛んで243件ダウンロードしていただいております。
恐ろしいね。
そうだね、60万件
いいのかな、
間もなく70万件だね、
ね、
うん、で、ちなみに今回の前回 そのサイクロン掃除機の回は11月単月で1万4000ダウンロードしていただいたんですけども、
ほうほうほう、
あ、加湿空気清浄機の回2万件超えですね。
おお。
これは第27回ですね。だから第28回の音波振動歯ブラシ。
はいはい。
これも2万5000件超えですね。
ああ、でも。
音波 波振動歯ブラシはねもう一回やりたい。
あの辺はちょっとそろそろ、
うん、音波振動歯ブラシは、ね、
もう一回やっても面白いかもしれない。
それからね意外と第32回の冷蔵庫の選び方、
おー、うん、
これも2万
アコリがばあちゃんをしまうぞみたいな。
そうそうそう、
しまっちゃダメってやつね。
アコリはあのすごいソフトにドメスティックバイオレンスだからお父さんとかもなんか電子レンジのように置いちゃうしね。
ね、
かわいそうあ、それから第38回の電気屋ウォーカー流テレビの選び方、2011も2万件を超えてきましたね。
うん、
なかなかお楽しみいただい
てるよ。やっぱりあれかね、まあ、今日本では多分スマートフォンだみたいな風潮じゃないの。
うんうん、そうだね、
やっぱ そうだと思うのよ、うん、でやっぱりこうこの間も iPhone4S が出て、うん、何やかんやでこう多分ポッドキャストを聞くあの層っていうのかいね、
うん
うん、
ああいうこうリスナーさんたちがこう裾野がどんどん今広がっとるんかなと思うよの。
そうね、そういうこともあるかもしれないね。
そういう可能性もあるね、うん、
ぜひ
例えばこれが
増えてほしい。
前5年前とかになると多分そんなに出ないと思うのよ。
うんうんうん
うん、
うん、
まあまだそうは言ってもね、ポッドキャストって何っていう人が多いのも確かなことなんだけどね。
確かにね、
そうね、そうね、
もうちょっとなんか市民権を得てほしいなっていう気もするけども、
うん、うん、まあ難しいだろうね。
難しいね、
そうね、
うん、いいです、細々とやっていきます。
そうよ、知ってる人が知ってりゃいいのよ。
そうね、
そうそうそう、うん、
ところでね、同じくちょっとインストの流れなんだけども、
はいはい、
マインクラフトっていうゲームを今インストのいろんなメンバーが一生懸命遊んでるんですが、
うん、やってますよ。ノータッチだけどね、私
メインはまだ
やってますよ。
ないね。でそのマインクラフトを、うん、みんなで楽しむために、うん、サーバーを立てたんですよね。
あ、この間やってたね、
うんうん、でさくらの VPS というバーチャルサーバー、うん、バーチャルパーソナルサーバーかっていう、まあ、ネット上に仮想のサーバーを用意してそれを自由に使っていいよっていうレンタルサーバーのサービスがあるんですけど、それを利用してマインクラフトをで遊べるサーバーを立てたんですよね。でそれの立てた手順がちょっと私も勉強しながらだったので、せっかくならじゃあ他にもやりたい人がいればと思って、今インツウェブの方でですね、少しずつなんですけど公開をしてます。
やってたね、うん、この間ツイッターでつぶやいてたね。
そう、インストウェブを開いていただいて画面の右下の方にスクロールしてってもらうと、うん、メンバーの顔写真っていうかアイコンがずっとあって、アクセスカウンターがあって、自炊のノウハウっていうところがあるんですが、そのもう一個下にマインクラフトサーバー設置マニュアルっていうのが新しく開いております。
おお、ちょっと開いてみるか、
うん、これ今度まあタイジにまたバナーでも作ってもらおうかなと思ってるんだけど。
おお、
はいよ、
お仕事お仕事
お仕事お仕事これが、うん、まあ徐々になんですけど、もうデータは全部まとめたんですけど、ウェブに HTML を書いていくのにちょっと時間がかかってるんで、全てゼロから第19ステップまで19のステップで解説してる、結構なボリュームボリュームなんだけど、もし興味がある方、いたらちょっと見てみてください。
長編ですな、
長編ですな。
まあそのマインクラフトっていうのがまず何だから、
そうそう、知ってる方はっていうことでね、
そうね、うん、でもね結構ねこれわしやりよるけどね、
うん、
面白いよね。面白いっていうか、これゲームとしてはね何にも面白くないのよ
そこはそういう風に言っちゃう、
まあね、王様がヒノキの棒と食べ人の服くれるわけでもなし、
そうそうそうそうそう、
ドラゴンが守ってるわけでもなし、
ね、特にねこれといったイベントは起こらないゲームだからね、うん、ゲームとしては多分ね欠落してると思うのよ、
うん、
うん、だけどもそのまあ、どう言えばいいんだろうね、こうイベントが起こるゲームっていうね、こう自らこう踏み込んでいって、まあ、するみたいなもんよの、
うん、
だけどもうやればやるだけ返ってくる面白さ。
そう、
お、
うん、今のゲームって別にそれがいいだろ悪いだろっていうことはないんだけど、
うん、
今のゲームって想像をかきたてられない部分って結構なんていうのかな、大きくなってきたというか強くなってきたというか、逆に言えば昔のゲームって、 画面は二次元で紙っぺら一枚みたいなビローンっていう下手したらドット絵の世界だね、
うん、
で音もピコピコピコピコって言ってるだけで、プルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルとかって王様が喋って、
今何
すげえあの某ゲームが出てきたけど
っていうそういうレベルだったわけでしょゲーム自体が。
まあ懐かしいな。
そうするとプレイヤーの側がね、我々遊んでる側の人間がいろいろこう想像してたわけじゃない。
まあね、
うん、脳内補完っていうかね、その、うん、少ない情報から自分の中でドラマを完成させていくようなものがあったから、やっぱ感情移入もしやすいし、逆に足りないからこそ想像が膨らむっていう世界だと思うんだけど、今の世界ってマップは狭いしなんとかだしって制限ばっかりつける割には、なんか映像が綺麗だったり設定が変に細かかったりして、逆になんか想像力を奪ってる部分があると思うんだよ。
まあね、
それはマインクラフトの場合はもうね、全然なんていうの、投げっぱなし状態だからこういうストーリーを作って、ここは街だからこっから街道を作っていってとかね、
うん、
こういう建物にしたいとかさ、
うんうん、
ここは食料庫だとかね、そんなことをやりながら、だからそういう楽しさあるよね、
うん、だってね、わしなんかその村人がいるのに追い出して乗っ取っちゃったからね
追い出すな、
ひどい、
せっかくあんな人畜無害な人たちを
まあちょっと
マインクラフトに興味がある方はぜひ見てみていただければなと。
そうね、うん、うん、今年はね、
う
ん、
とにかく買い物するの年。
なんだそりゃ。
何それ
俺がなんか昔買い物しない年みたいな宣言したことあったけど、
うん、あったね、
うん、
宣言はしたけどっていうね、うんうん、
今は相変わらず中国にいて、
はい、
まあ、上海にいるんだけどね、
う
ん、
はいはい、
まあ、仕事も始まって、うん、まあ、お仕事ですわ毎日、
うん、
ですね、
で、まあ、いろんな、最近やっとね、自分のデザインというか、ね、設計したものがね、ものになってきて、設置されてる時期なのよ。
へえ、ちょっとワクワクするね。
まあ、看板っていうのは、まあ、よくお店が建つ順番を見てれば分かるんだけど、
うん、
まず基礎掘って、
うん、
建物を建てて、うん、そういう順番で行って、最後の最後の納期のつじつま合わせみたいなところにいるのよ、看板屋さんって。
そうだね。うん、看板が最初にかかるってことはないよね、うん、
ないでしょ、一番最後なのよ、できました、はい、じゃあ仕事ですかみたいな感じだから、
うん、
はいはい、
だからまあ土日が合ってないようなもんみたいな。
なるほど、大変だね。
うん、でまああんまり日本にも帰れないから、
うん、
とにかく日本に帰った時は買い物しようと
散財しようと。
まあ仕事もするようになって、自分で稼ぐようになったわけだしね、もう学生の頃とは違いますよ。
そうそうそうそう、もう違う、
うん、
もう好きなように散財しても誰も文句言わん。
そうだね、うん、じゃあ今年はインスト、うん、電気屋ウォーカーでもプレゼント企画がたくさんあるかな。
うん
適当になんか中国で安いもん買ってきたったらええがな
、うん、あのね、中国でね、いろいろ買おうとするとね、多分これ日本でね、珍しいものいっぱいあるのよ、
うん、
いっぱいあるんだけどね、うん、これ表に出したらアウトみたいなやつだからね、あんまよくない
とりあえずでもも
うそこはあの職業柄のね、
そうそう、
腕生かしてあのちょっと塗装でごまかすとか
帰ってきてあのシンナーで飛ぶとこう出てくるみたいな、うん、やばい話になってる。とりあえずガチな話、あの、うん、第50回が迫ってるわけですよ。
そうね、
そうね、
うん、なので、うんうん、何かこうあの大したものじゃなくて構わないから、であの電気に関係あるものである人は知らないから、
うん、
ちょっと何かこのプレゼント企画にあの使えるようなものを持って帰ってきてもらえれば嬉しいな。最近の
今回のこの旧正月の時に、
今回の旧正月の時に、
うん、
間に合わないかな。
間に合わねえだろう。まあ納期に回す、間に合わせるのが完売ですから
まあ期待してまあそれはあの俺たちが期待するよりもリスナーさんが期待するところだけど、
うん、
まあ、もし何か間に合えば小さいもの1個でも2個でも持って帰ってきてもらえればと思います。
そうね、
よし、うん、OK
あれも作るよ、シール。
ああ、シールね。
うん、
シール。
あの 50回記念シール作るよ。
なんか
欲しいな。
いいね。あの電気屋のシールと50回記念のシールとセットでプレゼントしたいな。
うん、うん、いいよいいよ、それ作ろうよ。
電気屋のシールはまだ残ってたよね、もう少しだけ、
うん、ああこの間のやつね。
そうそうそう、
うんうん、シールかな、使えるのがいいよね。でもね、
まあね、
あ50回記念の看板とか
使えねえ。
どこに刺すのよそれ。どこに許可取ればいいんだ
よ。使えねえ。まあ何回か考えてみようよ。この前のステッカーも、ね、あの結構ご好評いただいたようだったので。
そうね、
うん、あほんまに。
デザイン力はね、大事がいるおかげである程度あるので、うん、いいのができればいいなと思います。
まあ頑張ります。
レインはどうよ、はい、レインは2012
年、うん、今年はというか今年も変わらず健康第一で。
そうだね。何買ってば、今も風邪ひいてるしね。
もう1ヶ月半風邪ひいて咳が止まらないっていうね。
かわいそうに、なんとも、うん、
あまあだいぶ良くなったけどね。
腰もちょっとあれだしね。
腰だから結局咳で、あの腰に響くからさ。
なんか踏んだり蹴ったりだな。
うん、どうすればいいのみたいな感じで年末過ごしてたけど。
辛すぎる、
うん、
辛すぎるよ。2012年といえばね、俺の方はね、ちょっといろいろ大変な年、まあ、11年の後半からいろいろバタバタプライベートでも仕事でもしてたんだけど、
うんうん、
何、厄年にでも入るのか。
いやいやいやいや、
なんと。
いやいやいや、まだそんな、そんな年じゃないです。まだそこそこの若さです。あのね、2012年一番最初のトピックが、
うん、
あの PS ビータを買いましたっていうことだったんだよね、
うん、突然だったね。突然だったよね。
カラーバリエーションが出るまで買わねえとか言ってたくせに、
あれ携帯ゲーム機あんまり興味ないよ
ね、う
ん、
みたいな。そう携帯ゲーム機できないし俺みたいなこと言ってたのに、うん、
速攻買ったよみたいな。
うん、思いついて注文して即 Amazon から届きました、うん、みたいな。で、
あの
レビューをしようかなと思ったんだけど、まあ、
うん、
うん、PS3 の時ほどでもないからいいかなと思ったんだけどね、
うん、
あの、うん、いろんなちょっと悪い噂が立ってるじゃない。
あーなんか聞くね、ちょこちょこと出てるね。
どっちが表か裏か分かんねえとか、そういうの。
そっち。
そこまでは、そこまでだったらちょっと買わないわそれこそ。
うん、
なんかあの電源が入らないとかフリーズするとか、ね、うん、あとはその何、
セーブデータ消えちゃったとか、
そうボタンとスティックが干渉するとか、いろいろあったんだけど、買ってみて素直に思ったのは、
うん、
ビータいいねって。
あ、どっかのどっかのキャッチコピーみたいな。
本当になんか、まあみんなのいろんな情報が出てたから、
うん、
ちょっとね、確かに最初初期設定の時はんってこうつまずくとこあったんだけど、でも調べたらこうだよって書いてあって、あそうなんだと思っただけで、
うんうん、
今のとこまあそんなに遊べてないけどほとんど問題ないですね。
うん、
あれのさ、
うん、
ビーターの話になっちゃうけど、
いいよ、
あの、なんなのあれは。
なんなの
携帯ゲーム機。
なんなのとは。
あの、PSP があるでしょ。
はいはい、はい、
あるね。
PSP はもう大概付け方わかるじゃない。
うん、うん、
うん
うん。何が進化したの。
あ、そこはね、意外と大事な疑問点かもしれないんだけど、あの PSP の進化版って思ってると基本的には間違いなのね。
あ、そう。
むしろあの間違いって言い方ちょっと大げさかもしれないけど、むしろ、うん、プレステ3の携帯版って思った方がいいと思う。
うん、そうだよね。
お
ー、それはあのどうしてかっていうと、あの PSP っていうのは、まあ、あくまでもそのゲーム UMD のゲームを入れてゲームをしてるだけで、携帯ゲーム機だったわけでしょ、うん、
だね、
ゲームボーイの流れだったよね。
そうだよね、そういう、まあ、いわゆる
携帯ゲーム機。
そうだよそうだよねとか言っちゃったけど全然違うじゃん、
うん、
なんだけど、あのビータっていうのはもう少しなんていうのかな、うん、
どっちかっていうとプレステ3よりの、
そう、
ね、
ま、
もうちょっとなんていうんだろう、 PS3 をもう外に持って歩こうじゃないけど、
そうそう、誤解を恐れずに言えば、うん、 まあありていに言うとスマートフォンを意識したゲーム機なんだよね。でもスマートフォンを意識というか、うん、なんて言えばいいのかな、要はパソコンの機能を携帯電話でっていうのを実現したスマートフォンだったわけじゃん。
おうおう、そうね、そうね、
ある一面のね考え方として、うんうん、それと同じように、うん、プレステ3とか、まあ、パソコンのような機能を、
うん、
PSP に持ってきたい、携帯ゲーム機に持ってきたいっていうので実現したのが PS ビータと。だからってね、そんなに大したことできるわけじゃないんだよ。まあ、Twitter もできるし、ブラウザもできるし、なんだしっていうのは今までと同じ。だけど、プレイステーションストアを通してソフトを購入できるっていうのは、あたかも iPhone が iTunes を通して、App Store を通してアプリを変えるっていうのと一緒だし、まあ、その仕組み自体はプレステ3と全く同じだよね。
で、
これからそのトランスファリングっていう、他でも言うのかどうか分かんないけど、そのプレステ3のソフトと携帯ゲーム機の連携、セーブデータの持ち出しだったりとかっていうのも入ってくるわけでしょ。で、操作性も割とプレステ3に近い、要は2スティックがあって、まあ、タッチパネルがあってっていうのは、それは多分あの LR ボタンとかの保管にもなってくるだろうし、で考えると PSP を次に進化させたっていうんでももちろん間違いじゃないんだろうけど、だからでも PSP ってのは単体で遊べてガチャッとカセット入れればそれで終わりだったわけじゃん。
そうね、
だけどビータの場合は始めるにも初期設定が必要だし、プレイステーションネットワークのアカウント入れなきゃなんないしっていう風にちょっと手間があるじゃない。
あ、そうなんです
ね。手間があるのね。
ただやっぱり今その話題の、今話題っていうのもなんか変だけど、その、いわゆるこのソーシャルな感じが強いってこと？
まあ、多少ね。
そうだから、ってことは逆に言うと、うん、一人で遊ぶんだったらまだ PSP がおもろいってこと？
ソフトウェアのラインナップがどうなっていくかなんだけど、
まだこれからだからな、ソフトが。
ただ単純にゲーム機としてPS ビータは十分面白いと思うの。で画面もね綺麗になってるし、で PSP の方がいいっていうチョイスはないと思うのよ。
また別物として考えないといけないよね。
ただなんであえてそのプレステ寄りだっていうふうに言ったかっていうと、じゃあ電源を入れた、あとそのゲームを始められるようになるまでに結構手間取った人が多かったわけだけども、それはだからPSP だと思ってればおかしな話なんだよ。電源を入れてソフトを入れれば使えますっていうのが本来ゲーム機なわけだよね。
そうね、
だけどそこにある一定のこう設定なのなんだろうっていうことをユーザーに強要してしまうっていうゲームの機械、それは
ちょっとパソコンライクになって
きた、ね、そういうこと初期設定が必要だっていうことをきちんと説明してなかった、でも開発側はプレステ3の携帯版だから初期設定プレステーションネットワークにさ接続しますよとかなんとかっていうのはあたかももう当然やってほしいことだったんだけども、ユーザーは PSP の進化版だと思ってたからそこに誤解発症したっていう、そんな感じだと思うのよ。
そうか、そうね、そうね、だから名前も PS ビータになったのか。
まあね、どうなんだろうね、 PSP2 じゃなかったし。
そうね、そうね、そうでいくらすんだっけ。
Wi-Fi 版が 24,000 何がしだったかな。
そうね、25,000キロぐらい。
3G 版が 29,000 何がし。
どっち買ったの。
私は Wi-Fi 版。で、Wi-Fi 版買ってすぐ思った注意点が一つ。3G と Wi-Fi 版を買うかどっちか悩む人ってみんな悩むと思うんだけど。
悩むだろう。
とっても悩むと思うんだけど、私には特に今のところ影響はなかったけど、3G 版を買うべきだと思う。
あ、そう、
っていうのは
私もそっちを買う予定ではいるけどね、
なんでかっていうと、Wi-Fi 版と 3G 版の大きな違いの一つは GPS がついてないことなんだけどね、GPS がついてなくても GPS の位置情報を活用したゲームっていうのは遊べるの、遊べるんだけども、それは地点登録してある Wi-Fi スポットを通さないとダメなのよ。
なるほどね。
っていうのは Wi-Fi を通しておおよその位置は特定できるんだけど、じゃあ自宅の Wi-Fi スポット、無線 LAN ルーターをね、地点登録してますかと。
してません。
してない、
ね、ないよね。
そうすると電波がつながってても位置情報取得できませんってなっちゃうね。でじゃ あのポケット Wi-Fi 持ってるから外に行ってポケット Wi-Fi でつないで遊ぼうと思ったら、ポケット Wi-Fi って地点登録なんか当然してないわけだよね、
うん、
ダメなの。多分そういうのは駅とか Mac とか、うん、その BB モバイルポイントだの Wi-Fi スポットだの、その公的に Wi-Fi があって地点登録されてるところに行くと、
うん、
おおよその場所が分かって初めてそこで位置情報を使ったゲームが楽しめる、
はあはあはあ、
そうすると付属で付いてるニアってソフトがあるんだけどね、
うんうん
うん、例えばそのニアなんかだともう自宅では遊べないわけよ、うん、
遊べんのか。
あ、そうな
ん
だ。
もうだって場所、
位置情報が、
うん、場所が分かんないから、そう、もう、うん、起動して何かゲームっぽいことも確かめられない。
はいはいはい、
うん、で、あとあのウーマンライクステクノロジーのジェシカさんが同じくビータのレビューをしてたんだけど、
うん、
何やらなんかモンスターが出てくるソフトを買ったんだって。
モンスターが出てくる？
うん。それも位置情報がなくて私のとこ田舎だったからできないって言ってたんだけど。多分それはジェシカさんの勘違いで、田舎だからできないんじゃなくて
位置情報、
うん、位置情報を取得してないからゲームできなかったのよ。
ああなるほどね。あーはーはー、
なるほど、
ね、そしたらあの、まあ、こういうと変かもしれんが、うん、ああの Wi-Fi 版か 3G モデルかってなった時に、うん、それ iPad の時も一緒だったじゃない、
うんうん、
ね、iPad もどっちみたいになったでしょ
う。
それよりも多分その GPS っていう要素がかなり強いってことね。
iPad の場合は
そう、ね、
GPS がなくて困るのってせいぜい、まあ、Google マップスとか Foursquare
ナビソフトね。
それって特定それを使いたいってあらかじめニーズがあるわけじゃん、
うん、
でそ
う
ね、iPad 持って街中歩いてる人いないわけだよね。
いないね、
ま、めったにいないわな。たまにいるかな。
たまにいるけど、まあ、iPad もそれ見ながらっていう
だよね、
あんまりいないね。
だけど例えばPS ビータのソフトの場合はもう位置情報を取得して遊ぶことが前提になってるソフトはちょっと遊びにくいわけで、
はあはあはあ、あ
それ使ってのゲームが出てくるから。そうか、
うん、だからね、ほらメタルギアソリッド我々よく遊んでるゲームだけど、
うんうん、
Wi-Fi スポットの、ね、電波で新しい兵士が検索できますよってあったでしょう。
あったね昔ね。
あんな感じでその地点、うん、いろんな地点とか県庁所在地とかに行くことによって何かっていうのがあったりすると、
うんうんうん、
ちょっと使いにくいよね。
ダメだよ、
ね、
うん、ま、ほうほうほう、その点を理解した上で、あ、3、あの GPS いるかないらないかなっていうのを判断させればいいと思うんだけど、
うん、
まあ、3G 版買ってもプリペイドで、うん、
なんだっけ、プリペイドのあれで買えるから、だから毎月月々払いが来るってことはないんだよね、
う
ん、
違う、もう使い切ったらそれで終わりで構わないんだよね、
うん、はあ、はあ、うん、海外に持っていくとどうなんだろうね、その辺考えないとね。
GPS は海外でも使える。
海外は、
うん、あ、だからその通信 3G 回線っていうものを切っちゃえばいいのか。
まあ SIM カードでさえ入れなきゃ別に
いいのね、
そもそも 3G 通信しないから、はいはいはい、ただその、うんうん、iPhone の時と同じように 3G、うん、GPS の位置取得に 3G 回線のアンテナの位置情報修正みたいなのを入れるタイプだとすれば、うん、ちょっと
誤差は出るわね。
ちょっと誤差は出ると思うけど、あの SIM カード抜いたからって GPS が使えないわけじゃないから、
は
い、
ああなるほどね、うん、はいはいはい、
いいと思うんだけどね。
まあ、ただその、まあ、ニアっていうソフトはちょっと嫌な予感しかしないからそういうのも中国、この上海でビータやったら中国飛び交ってたらちょっと疲れるじゃない
、まあ、ビータ自体がね、中国でどれくらい普及してるかってあれだけどさ、
うん、まあまあそうだけどね。だけどまあそれはやらないとして、あ、 GPS になるとそうなるのか、いらねえな、
うん、そう、そこちょっとね、あの、うん、注意、そこだけ注意しておいてもらえばいいかなっていう気がします。
に日本で、日本で遊びたいよ、日本人と遊びたいよ、もう
日本人と遊べよ
日本人と遊んだらいいじゃないか。
まあ、この辺ビータも、まあ、もしニーズがあればね、ちょっといつかレビューをしてみたいなと思いますけど、
まあそうね、まあ俺は PSP ビータはあの黄色出るまで買わないけどね。
出た、変態イエロー。
出るんか出るんか、うん、黄色
大丈夫かな。
変態イエローはもう大事が必ず買うから。
買う、絶対買う。
間違いなく
基本買えるのは 黄色探したもんねって言ってた時もね
探してたね、うん、ありえねえわイエローなんてい
いじゃない、もういっそ自分のね手であの塗装した
そうだよ会社で塗れいいじゃん、
めんどくせえ
まあそうだけどね
電気屋ウォーカーはパソコン、カメラ、携帯電話、家電、オーディオなど電化製品の話題を分かりやすく、電気屋での買い物をもっと楽しむためのポッドキャスト番組です。
さあ、再びメールの方を紹介していきたいと思います。
はい、
はい、
2011年11月12日にいただきました。
はい、
ハマチ24さんですね。
はい、
いつも楽しく聞かせていただいています。先日すごく悩んだ末に掃除機を購入したので今回の回はさらに楽しく聞けました。この人は買ってから聞いた人ね。
買って聞く派ね。
買って聞く派ね、うん、で私はでかいと評判の三菱風神を購入しました、
うん、あれを買ったんですか、
うん、確かにでかいのですが自宅に持ち帰ってみるとそれほどでもありません。でかさの要因、サイクロンボトルも風の流れ、ゴミの動きがよく見て取れて掃除してる感が倍増になって楽しさも倍増です。
なるほど。
番組後半に風神に対して雷神が出たら評価も上がるとコーヒーさん言われてましたが、三菱電機は紙パック式掃除機で雷神を出してますよ。
なんと
違ったこのメールいただいて、うん、このメールいただいて電気屋行ったらね雷神売ってた超ショックドヤ顔で話してたのにあの、いいこと言ったな俺とか思ってたのにな
すでに出てた
ということはコーヒーさんの評価もアップですねということで、我が家の風神さんということでこれ電気屋僕のブログの方にコメントいただいてたのでそちらの方にリンクも風神さんじゃねえや
風神さんじゃないよ
ハマチ24さんが貼ってくれてますんで見てもらうと、はい、そのハマチさんのとこで撮った風神の写真が見れます。
はい、
今後も楽しいポッドキャストの配信待ってますということでいただきました。
ありがとうございます。
風神出てたんだな。風神
出てた
ね。雷神出てたんだね。
雷神
揃っちゃったね。
超恥ずかしい。ああ恥ずかしい。続いて、
家に揃うことはないから大丈夫
だそうね、そうね、
はい、分かんない、使い分ける人がいるかもしれない
そんな変態だよ。続いては2011年の11月16日メールでいただいておりました。
はい、
あ違うですね、はい、これはこれもあれだ、あんと電気屋ウォーカーのブログの方にいただいておりました。
はい、
でお名前が佐藤さんですね。
はい、
来ましたよ。元日立製作所員として日立製品がおすすめされたのはちょっと嬉しかったです。第46回結局サイクロンって何掃除機の選び方に対するコメントですね、いただきました。
はい、
元日立職員来ちゃった、
来ちゃった、
恐ろしいよそういうの
ゾワゾワ、
そういうあの 中の人からの目線は怖い、
すごい怖い、
超怖い
恐ろしい
そんな私は数年前日立製ではない某社の国内サイクロンを購入し1年ちょっとで壊れてしまいました。
あらあら
フィルターの清掃をやっていなかったためモーターに負担がかかって動かなくなってしまったようです。結局今ではダイソンの掃除機を使っていますが国内サイクロンを使用している方は定期的にフィルターの掃除をした方が良さそうですということでコメントいただいております。ツッコミどころ満載なんだけど、
うん、
まずあの中の人やめてくださいっていうことと、
いやあのどっちかというと来てほしいんだけど、
うん、てかあの参加してほしいよね、うんうん、
参加してほしい、うん、そうね、あのスペシャルアドバイザー的なポジションに来てほしいよね
今日は、うん、みたいな、
そうそう、
それから日立元日立製作主催なのに日立製ではない某社の国内サイクロ買っちゃダメ、
うん、いや買ってもいいんだけどそんな小裸にこういうところで言っちゃダメ
それからフィルターの清掃やっていなかったため壊したって清掃してください、まあでもそこなんだよね、フィルターの清掃だからサイクロンイコールフィルターの清掃がいらないっていうふうに思っちゃうと、やっぱりその第一世代の、ね、サイクロンは問題があったわけだよね。
そうだね、
うん、それがまあ第二世代、今現行機種のサイクロンではかなり改善されてるはずなので、うん、
改善しただけだからね、
まあね定期的な清掃が必要だと思いますけど、う
ん、はい、
だそういうチョイスでいくとやっぱり風神かダイソンですよ、
うん、
ああそんなところですね、
そうね、
うん、いいと思います、 さあ続いてまだまだいただいてますよ。
おい、
溜めてたからね、
ですな。
2011年11月20日にいただきました、
はい、
お名前はオーウェンさんですね。
オーウェン、
はい、オーウェンさん、はいはい、初投稿です。
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。いつも寝る前に楽しく聞いております。自分は2000年製のドライヤーを使っているのですが、ガタが、いつ来るかドキドキしながら使っています。そこで最新のドライヤーの話を少ししてもらえれば幸いです。最近寒くなってきましたので、お体にお気をつけくださいということでいただいております。
ありがとうございます。
ドライヤーなんか多いね。
多いね、
うん、
なんでだ、
なんでだろうね。冬に寒くなったから。
そういう時期か。
暖を取るのか。
いやいやいやいやいや、どんだけ効率悪いんだよ、
うん、それは朝あのお風呂入って寒いなって頭乾かしながら、シャツの首のとこからバッて入れてあったけーってやるの俺ぐらいだろ。
いや、やけどするし。
結構みんなやってると思うけどさ。やってると思うけど、どうなんだろう。ドライヤーね、多いね。
ね、多いね。
ドライヤーね、なんだろうね、なんかな、うん、
まあ
なんだろう、
季節的なものもあるのかもしれないけど、
うん、
やらなきゃいかんだろうなとは思ってましたので、
うん
うん、
やるか、
ちょっとやっとこうか ね、
ね、
やっていきましょうか、
うん、
やるかって言うとなんか喧嘩売られてるべき気がする、うん、まあいいけど、うん、最後のお便りご紹介します。
はい、
2011年の12月27日年の瀬にいただきました、
ね、年の瀬ですな、
はい、お忙しいところ、はい、お名前ピッピックミーさんです。
おい、
イッツミーじゃないからね、ピックミーさんね。
ピックミーさん、
はい、いつも楽しく聞かせていただいております。はじめまして、ピックミーと申します。
はい、
さて今回メールをしたのは電気屋ウォーカーにて取り上げていただきたい題材があったからです。
お、
はい、
ズバリ PC です。
PC、
うん、
パソコン、うん、パソコン、はい、5項目についてってなんかこう結構詳しく書いてきてくれてるんですが、
はい、
Windows、マッキントッシュの評価の違い、それから Windows 機のメーカー別の評価の違い、
うん、
だからならマッキントッシュならマッキントッシュの評価の違い、
うん、
それから Windows、Mac のアプリの評価の違い、
うん
うん、
で最初アプリケーションってことね、
アプリケーションだね、ソフトウェアってことね、はい、それから、うん、総評でどの用途別にこういうパソコンの買い方がいいんじゃないですかなんていう風なのを聞かせてくれればなというようなのが聞けますね。
なるほど。
じゃあもう PC っていうよりはコンピューターね。
コンピューターね、パソコン全般ってことね。
ね、はいはい、はい、
ちなみにピックミーさん続けてくれてますが、私はレッツユーザーですが MacBook Air を購入しようと検討中です、はい、うん、Apple のサポートについて興味がありますと。年の瀬、寒い日が続きます。お体ご自愛くださいということで締めくくっていただいております。
はい、ありがとうございます。
ピックミーさん、
うん、
買う気だね、もうね、
買う気だね、よっぽど真剣に悩んでらっしゃいますね、
う
ん、
黙っとこうか、ね、
あれだよ、電気屋お得意の買った頃に配信されるっていう、う
ん、いやいや、それやめてあげようよ。
ピックミーさんは若い方なの、
どうなんだろうね、そこまでの情報は当然ないですけど、しっかりした感じだ ね、
ここね、そうね、うん、わしみたいに今買おうもんだけど助けたいいう感じじゃないもん
ね、ないね、
ないね。
そうね、なかなか難しいですけど、まあ、うん、ぜひね、パソコンの
特集、マックの話はね、わしできるけんな、
だから一番いいのは、うん、なんだ、ウッドストリームの木澤さんとウッドストリームのデジタル生活という Windows 系のポッドキャストやってらっしゃる木澤さんという方と、
うん、
それからIT マイティっていうポッドキャスト配信されてる、うん、とタロケンさんを呼んできて、
うん、
勝手に喋ってもらえればどれがいいかっていうのをはっきりすると思うんだよね、うん、
あ、いいねいいねいいね、
うちでうちでやる必要があるんか。
あ、お隣でお茶飲みながら、
いいね、
うん、
場所だけ提供して、
そうそうそう、てか場所だけっていうか配信だけうちでさせてもらってる、いいとこ取りな感じ
で、うちだけ美味しいですみたいな。
3回連載ぐらいやってくるといいよね。
いいね、それいいね。ちょっと声かけとくわ。
タロケンさんといえば、ちょっと思い出しちゃったんですけど、
うん、
iPhone4S とかをソフトバンクの方で機種変とかされたりすることを検討中の方は、で、うん、静岡と横浜と埼玉の方かな、
うん
うんうん、なんかタロケンさんが東海モバイルっていうソフトバンクの会社の取り次ぎをしてるらしくて、
へ、
なんかえらいキャッシュバックをしてくれるサービスがあるんだそうです。 でもしその静岡埼玉と横浜だったと思うんですけどの、県あのエリアの方で iPhone 4S に機種変更とか検討されてる方は、IT マイティって検索していただけるとそのタロケンさんのとこのホームページとかポッドキャストが出てくるので、それ聞いてもらうと詳しいこと分かるんで、もしよかったら、ちょっと思い出して、
それね、
いいね、
お得だ、なんか3000円とか4000円とか、
5000円、結構大きい額だね、
5000とか6000とか7000とか8000とかよく分かんないんだけど、結構なのがあるそうです。脱線しましたけど、メールは以上となっております、ありがとうございました。
ありがとうございました。
メール来たね。
溜まってたからね。
溜まってたね。
これからもあの皆さんのメールをインストウェブのコンタクトフォームから送っていただければと思いますので、ぜひお寄せください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということでお送りしてきました2012年新春恒例のダダ話でございますけども、
はい、どうでもいい話、
ちょっとね、私も生活環境が結構変わってしまって、でその電気屋の収録にちょっと手が伸びなかったってとこもあるんですけど、
はいはい、
そうだな、
なんて言うんだろうな、みんな、ね、電気屋のメンバーとのタイミングもあってね。
そうだね、
今レギュラー女性陣が誰も参加できない状態になってるので
ですな。
まあちょっと忙しそうだけど、みんなの、
そう、アコリもね、可愛いペットを飼ったらしくて、なんかそれそれの面倒に追われてるみたいで、天気はなんかいいわよみたいな。そんなことは思ってないだろうけど、
なんか捕まえてきたようとしな、
なのでちょっとまた配信が不定期になってしまったんですけども、まあ2012年はね、ぼちぼちまた飽きずに諦めずに聞いてもらいながら、こっちもできるだけ配信回は増やしていきたいね。
そうだね、
そうね、まあ2012年は、さっき買い物するぞって言ったけど、買い物するぞっていうのもただ何、自分のこう何こうただ完全にこう自己満足の世界じゃない。
まあね、ただ買いたいものを買うだけだからね。
まあそれは面白くて、自分的には面白いんだけど、そう言ったけども2012年はもう電気屋から出ようと。
おぜひお願いします。
お願いします。
学生だったり社会人になったり、中国いたり日本にちょろっとおったりこう行ったり来たりするのが、ここ1年ぐらいか続いて、何もできなかったけど、最近その自分で情報を仕入れるっていう環境を徐々に作れてきてるから、日本にいなくても情報はね、自分から取りに行けばあるもんだから、その辺徐々にこう蓄積はできてきてるのかなっていうのが自分の中ではあるから、
ぜひもう一人でこれ以上のペースは上げられません、
そうね、それでやってみようかなっていうのはあるから、
じゃあ今年は期待してます。
今回とか今年はね、去年以上に、去年俺何回よ、1回か
1回か2回か、そんなもんでしょ、1
回か2回だね、
それアウトでしょ。
アウトですよ。アウトですよ。
だって下手したら一回もなかったかもしれないもの。
スリーアウトチェンジですよ。
だから今年は出ます。
そうね。はい、お願いします。
お願いします。
はい、レインと私はポチポチやっていきます。
私はあんまり変わってないんだけどね。
今もう安定の2009年当初から一切変わらないスタンスで。
ただうなずいてるだけっていうね。
安
定のポジションです。
安定のポジションです。ということで、お送りしてきましたけども、第47回、はい、これで47回、ナンバリングしていいんだろうかって疑問が残るんですが、
いいのかな。
毎年恒例なんでね、お付き合いいただければと、思っています。また、今年もネタを、いろんなものを探してきてですね、これから、どうなるって、液晶、テレビ事情とかね、さっきあった炊飯器、ホームベーカリー、そんなものとかね、いろんなものあると思いますんで、ピックアップしていきたいと思いますので、今年もよろしくお付き合いいただければと思います。
よろしくお願いいたします。
それでは皆さん、今年も良いお年を。さようなら。
さようなら。
それ違うんじゃないの？
なんかね、年の暮れみたいだね。
ちょっと俺も何を言おうかと思う、まとまらなかった。
また今度、さよなら。
またグダグダか。